くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
3月29日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは合同会社ビジョナリアル沖名正人さんをお迎えいたします。
はい。
そしてその後は若葉の目のコーナーです。沖名さんとのトークの中で、初心者若葉の目線から、質問を疑問を気づいたものを投げていただきまして、
はい、
沖名さんとともにさらに深掘りをしてまいります。まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、九電グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい。さてここからは、
はい、
誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
本日のゲストはなんかね、お待ちかねと言いますか、
うん、
やっと来ていただけた、
やっと
呼びできたというか、うん、合同会社ビジョナリアル沖名正人さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今
日久留米からですね、
ですね、
施設に乗って
ついに来てしまいましたね。
今まで久留米ね、何人かちょっと参加していただきましたけれども、
久留米関係非常に面白い方多くて、
ありがとうございます。
その筆頭株じゃないか
と。とんでもござい
ます、皆さん、うん、
大変緊張しておりますが、だってですよ、あのお兄さん2人、大変僕からするとあの背中をかけてきた方たちが今この目の前でぐっと僕を見てること自体がもう今地獄ですね。
地獄。
いやまた
本当です、
うん、ねえ、僕らは同世代だと思ってやってるんですけど、
同世代は無理です
、ね、背中と言われても
共に戦ってきた世代だったと思って
ます、ね、ありがとうございます。今日はそういった思いで、
は
い、
でもあの、ね、ラジオ聴きの方は、
はい、
あの沖縄さん初めての方もいらっしゃると思うんですが、うん、 ね、はい、そもそもは何の方なんですか。
そうですよね。
はい、
先ほど紹介いただいたビジョナリアルという、はい、僕らあの町人会社っていうふうに呼んでるんですけれども、もともと僕飲食店をずっとやってる家系でして、
うん、
でそこからどんどんこう外の町づくりとか地域づくりをするおじいさんおばあさんたちにこう声をかけられて、町づくりにこう沼っていくんですけれども、
うんうん、
こう町づくりってこう町を使う人たちと町を作る人たちがいて、久留米はどうやら町をこう使う人たちが少ないんじゃないかなと思ったんですね。
ほうほう。
で僕らはその時ちょうど15年前なんですけれども、あの中学校の同級生たちとこの会社を立ち上げまして、うん、まあ、町を、作る人たちじゃなくて町を使う人たちの何か応援ができないかと言ったところで、このビジョナリアルというチームを立ち上げたっていう
ね、
最初ですね。
本当に、
はい、
なんか一般的にはね、やっぱ町を逆に作る側が少なすぎる、
ですよね、
人材育成みたいなことは多いけど、ちょっとユニークな視点ですよね。
そうなんですよね。例えばこう建物もそうですけれども、行政の方はもう町を作るっていくんですけど、そのソフトとかハードになんか人が宿らないのはなぜだろうみたいな、
あ、なるほど。
で結局それをやるのは君たちだよねって言ってポイッとされてしまって、よくあるあの仏に魂こもらずみたいな状態の時にこういうのがあったらいいんじゃないかっていうことで活動を始めたのが最初です。
うわ素敵。
中学校の同級生、
いや僕もそこ引っかかったっていうか、 すごいなと思った。
はい、あの中村美智子という共同代表がおりまして、はいはいはい、なかなかパワフルなローカルヤンキーみたいな、
いやー、素敵な
やつなんですけれども、うん、彼女と一緒に、あとその時いた商店街の人だったり、うんうん、大学生数名、当時7人のフリーランスで立ち上げ、
7人も、
そうです。
そのなんか最初に何かこうよくあるそれで、まあ、例えばね、うん、こうチームを作ったり、
はい、
法人を作ったりみたいな時っていうのはなんかこう具体的に何かこうプロジェクトとか、
はい、
なんかこうアクションみたいなのがあると思うんですけど、はい、何かそういうものがあったんですか。
ちょうど法人にする時にあの久留米のシティプラザっていう劇場が、
はいはい、
街中に
でかいやつね。
そうです、かなりあのいろいろ賛否両論の感じがあったんですけども、
はいはい、あれはね久留米の外にいてもなんかだいぶ
そうです、
うん、有名だったね。
でその中にあるこう逃げ合い交流施設という形の森っていう施設があって、そこのですね、まあ、プロポーザルというそこを運営する資格を取るために最初は立ち上げたっていうのがありますね、はい、
なるほど。結構じゃ具体的なビジョンがそこにあって。
そうですね、やっぱり人足ちょっとこう自分たち足突っ込みたいなと、
うん、
外で文句言ったりとかダメだって、自分たちの街ダメだとはすぐ言えるんですけど、自分たちがちゃんとこう手垢つけて本当にどうなのかっていうのを知りたかったっていうのが当初の気持ちかなと思います。
うーん、は
い、それがたまたま中学校の同級生たち。
うーん、なんかそれもなんかありそうであんまないよね。
ないと思う。
もちろんほら地元の人たちでね、あの商工会青年部とかさ、はい、JC とか頑張っておられる人たちいっぱいいるけど、はい、そうやってその町づくりコンサルを作るっていうと、はい、なんかどっちかっていうとこう U ターンとか I ターンの人ってイメージがあるけど、中学校の同級生で町づくりのそういう組織を作るって、うん、珍しいっちゃ珍しいよね。
僕なんか沖縄さんたちの動きを見てて、うん、なんかねやっぱ久留米っぽいなってすごく思ってて、で久留米ってやっぱまあ福岡県内でもね、まあ、福岡市に次ぐ、まあ、北九州福岡に次ぐ、まあ、こう中堅の都市という感じで、うんうん、まあ、数十万いると思うんですけど、
はい、
例えば結構私なんかはあの例えば10万以下とかね、5、6万とか1、2万みたいな町に関わるんですけど、そういうところだと今やっぱり山口先輩がおっしゃるようにちょっとやっぱ外からの力を借りないとなかなか新しい動きって作れないっていうのが結構割合として高くて、一方で久留米で、まあ、福岡市みたいな例えば、ね、100万超えるような大きな町だとやっぱりもう町が大きすぎて、まあ、人材もたくさんいますけど、なかなかそういう個の動きっていうの見えづらかったりするんですけど、やっぱ久留米っていうこのサイズ感の中で意外とその地域の方たちが地元の方たちで思いを持った人たちがいて、でその人たちがそれぞれやっぱり何らかのそういったスキルを持ってたりして、
そうですね、
である程度専門的に動き出すっていうところはなんか結構久留米っぽいなと、
なるほど、
少し思いながら見てたところがありますよね。今じゃあこう最新で今久留米って何ですかね、どんな状況なんですか、ちょっと聞き方あれですけど、
もうあの、はい、それこそ僕らも子育てもなんていうんですかね、子どもたちも高校生とか大学生になり始めていて、最近はこのやっぱりか町づくりも福祉が必ず必要だなと思っていて、もともと一つだとは思うんですけれども、なのでその地域と福祉が一つになれるような、実はここも乖離しててですね、福祉は福祉で制度だとか、
とてもよくわかります。
で地域は暮らしだって言って結構 VS 構造になってたりするので、この地域福祉っていうのを少し久留米サイズで何かできないかなっていうプロジェクトを今仲間たちと立ち上げてます。
素敵だな。だからそれこそ福祉ってさ、なんかだから今みたいな切り口で言うとなんかこうコストのような扱い方をするわけだよ ね、うん、だけど実はなんか実はそれこそ知恵の塊のようなものだったり ね、はい、経験の塊だから混ぜちゃった方がいいこと起こるよねってあるよ ね、は
い、めっちゃありますね、うん、あのそれこそこの年になってすごい叱られることってなかなかないんですけど、この間も地域 あのおじさんに、沖縄君はこう決めつけてるねと、
お、
何ですかって言ったら、こう人じゃなくて時で見るって言われたんですよ。
また不敬な。
そうなんですよ、
時で見る、
時で見る、でどういう意味ですかって言ったら、そういう人って言いなさんなと、そういう時ってその先輩から教えてもらって結構へこんだんですけ ど、
なるほど、
でもおっしゃる通りだなと思ってですね、まあ、
そうか、その場面だったりその関係性だからたまたまそれが出てきてるだけだろうと、
そうです、そういう人と決めつけるなと
言
われて、それもある福祉 の、 あのおじさんからこうこっぴどくみんなの前で怒られたシーンだったんですけど、
なんか本当僕たちなんかまあこう、ね、悪いわけじゃないですよ、行政と仕事する機会多いんですけど、まあ、まさに今日なんかまあ年度末じゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりご事業って一区切りになりますけど、
はい、
やっぱそのなんかこうその時点でなんとなく評価したがるじゃないですか、でそれがマイナスだとかプラスだみたいになるんですけど、この3月31日切っただけじゃないかと、
その瞬間の最大風速が
町なんて4月からもどんどん続いて未来を続いていくわけで、
本当そうだ、
なんでここのなんか一生パッて切ったここだけで判断するのみたいな、
晴れたり曇ったりするのに
そうそうそう、
たまたま雨だったみたいな、
すごい思います
よね。
なるほどな、
そう地域福祉とかすごく
それこそあの中村美智子さん、はい、共同代表のが、はい、結構福祉の方が一生懸命やられてますよね。
彼女が急にですけど、うん、なんかこうポケットの裏をひっくり返したようにですね、はあ、なんかこうそういう自実家っていう実家よりも実家っていう、はいはいはい、もうそういう実家を本当に作っていて、うん、今300世帯ぐらいの人たちと関わってるんですけれども、はいはい、もう僕らからすると彼女はもともとメイクアップアーティストでメイクとかそういうキラキラした世界に
全然違
ったんですよ。そうなんですよ、全く真逆に行き始めて、でも今ではその転職って自分で言っていてですね、なので彼女たちからもすごくいつもいろいろ教えてもらってますね。はい、
なんかまた新たな展開がねいろいろ見えてきましたけど、
本当です。
あのあれなんですよ、はい、逆質問をしたいというあのオーダーをいただいているので。
いいですか？
全然いいよ、
うん、いいですか？じゃあちょっともういやもうここに来てこんなこと聞かないわけにはいかないなとちょっと僕は代表してお二人に聞きたいことがありましてですね、はい、今後ですね、はい、各地のこの地域づくりとか街づくりなんですけど、お二人はどうなっていくと思いますか？
結構大きな質問が来ましたね。
でかいね
先輩
本当だわ。どう紀藤君どう思う？
なんかこう地域づくり街づくりがどうなっていくかっていうのに対するアンサーにはなってないかもしれないんですけれども、今、はい、あのまあ、私もねいろいろこう商店街とか、はい、やっぱどちらかというと経済的な活性化みたいなところを、はい、まあ、軸に今まで仕事してきたところがあって、はい、まあ、それはそれで今からも大事になると思うんですけど、うん、はい、なんかやってる中ですごい今ちょっと興味を持っているのは、はい、なんかこう、まあ、私たち今人間であったり、うん、こう日本人であったりしますけど、うん、やっぱそういったこうなんかこう気持ちの奥底に何があって、うん、それが今多分表層で現それこそさっきの時じゃないですけど表層で現れて今の我々のこう現実が作られてるとしたら、なんかその根源みたいなものは何なのかなとか、うん、なんかそういうところをもう少しこう自分の中でも研究してみたり、うん、知ったりすることで、まあ、今をもうちょっと今をしっかり分析して、うん、これからどうあるべきかみたいなことを導き出すような、なんかそういうことをやっぱ我々ってしなきゃいけないんじゃないかなと。なんかどちらかというとこう表層の中で今まで評価をし合ったり、まあ経済的にどうだみたいなプラスマイナスだって話をしてきてるんだけれども、なんかもっとこうプリミティブな部分で なんで今こうなってるのかっていうのをもう一つ深くこう我々がこう認識していかないといけないのかなっていう時に、やっぱりなんかそういうところって関係してるのかなっていうところで、なんかまあちょっとこう哲学的な話だとか倫理感的な話だとか、なんかそういうものに少し自分の中では興味があって、なんかそこら辺をこうテーマに何かこう次の世界が導き出せたらいいなみたいな、ちょっとなんかごめんなさい漠然とした考えですけど、
わかる、でもわかるよね、
めちゃめちゃおもろいですね、
そうなんかそういうことを最近よく考えてますね。
素敵です
山口先輩は
僕お願いします。いやこれ、うん、なんか今のそうだね、うんうんうん、で僕2つ思いついて、はい、多分もうすでに僕はあの沖縄さんがやっててね、沖縄さんの背中を見て今気がついてる感じがあるけど、うんうん、まあ、一つは福祉な気がします。
なるほど、なるほど、
うん、やっぱこう僕公共の福祉っていう言葉があの憲法の前文に出てるのがとっても大好きで、やっぱりこう公共という言葉と福祉っていう言葉がなんか行き着く先だよなっていう感覚があるんですよね、はい、でもうすでにその言葉が出てきてるんです、はい、そうかなと。でもう一個は混ざるとか混ぜる感覚ね、これもまあきっとやってると思うけど、その分野という概念こそがやはり解決できなくなってしまっている、うん、あと間にあるものを全部取り残してしまう、うん、名前がつかないものを全て取り残してしまうから、やっぱりこう教育とか福祉とか観光とかも言わずにいいことをやりたいことをやるっていう、それをなんと位置づけるか、まあまあ後から考えようっていう、そういう感じがとってもいいなと思うんですけど、もうすでに久留米ではなんか
そう、ね、さっき
やってる感じがある、
緩やかな関係の中でみたいなことが使われて、う
ん、まさにそんな感じだと思いますよね、
うん、なんかスタート その中学生同士の多分対話の時点から多分そういう発想が多分あったんじゃないかな
と。だよね、だから、うん、あ専門じゃないんでみたいなこと言わないっていうね、それがすごく素敵なことなんだなとか、これからはそうありたいような気がしますよね、
うん、ありがとうございます。もうお二人がこんなこと聞けるなんてめちゃめちゃ嬉しいです
引き出すのがうまいな、
引き出され引き出され
じゃない、これだけ聞いて帰ろうと
引き出されじゃない
ほんとさっきちょっと言いましたけどね、ちょうどこう年度末の区切りでもあるので、
そうですね、
なんかね、まあ、今日でも改めて沖縄さんお呼びしてお話ができてですね、うんうん、なんかまあね、まあ、どんな久留米どんなことって話もそうですけど、やっぱこう3人の、うん、はいはい、なんかこう思いの共なんかねこう重なり合ってる部分みたいなのをちょっとこううまくみんなで共有し合えたりとか、う
ん、なんか1年間 間やってきたことは結局何だったんだっていう、なんかそういう、まあ、総括できちゃった
振り返りのような感じになりましたね。
本当ですね、は
い、ということでまた定期的にお呼びするかもしれません。
ぜひ、はい、またその度に緊張しますね。
いえいえ、本当この番組久留米のゲストすごく多くて、はい、遊び行きますねなんて言いながらまだ我々行けてないんで
出たいつものやつ
久留米に行こう、
は
い、久留米に行こう、
行きましょう、
はい、すいません、今日は大きな正人さん、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました
。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、うん、ここからは若葉の目のコーナーなんですけれども、はい、沖縄さんとのお話の中に出てきていろんなキーワードがありますが、うん、はい、それをあえて初心者イコール若葉の目から質問や疑問を投げていただいてちょっと深掘りをしていきたい、
はい、
で今日の若葉の目はまさに若葉さん、ラブ FM のスタッフの竹熊さんに今日は来ていただいてますので、ちょっとじゃ一言お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとまだ全然言語化ができてない、うん、質問というかなんていうかなんですけど、もともとこう、まあ、飲食店、家業が飲食店で、うん、はい、そこから今のこの地域のこと、地域福祉のことだったりをされていて、なんかこう直接的につながっているような、んでもなんかそうでないような、そこにたどり着いたのって何なんだろうなっていうのが、うんうんうん、はい、感じているんですけども。
そうですよね、
はい、
うん、
もともとは、うん、飲食店はどのような。
あ、そうなんですよ、はい、もともと中華料理屋の息子でですね、4代目老舗中華です。でひいじいちゃんが中国から来て、対馬の対馬のひいばあちゃん、日本人のばあちゃんと一緒になって、でもこのひいばあちゃんはロシアと日本のこう混ざってミックスルーツです、ね、うん、
はいはい、
でそこから久留米に、まあ、長崎に来て久留米に来て、うん、そこから中華料理をやる老舗中華料理屋の息子なんですけど、なので僕自体も、もともとコックです。料理を作って、そうです、
そうなんだ、
そうなんですよ、うん、で飲食店を20代の時から自分で3店舗ぐらいやって、それはまたその先ほどの家業とは別でやってたんですけど、そこがなぜ町づくりとか地域づくりとつながったのかってことですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんでかなやばいな、
商店街とか、はい、そうですね、商店街とかの方たち、お店を自分がやられている方たちが、はい、もっと人が来るようにとか、もっと街のにぎわいをするみたいなのって、うん、実質的にお商売にこうつながることだから、うん、なんていうかニアリーイコールの内容なのかなと思うんですけども、うんうん、まあ、そこにとどまっていないところまでこう広げて街づくり、街を使うってことを考えられているのかなと思っていて、
はいはい、
なんかそこのどういう思考というか、
動機というか、
ね、
そうですね、今ちょっとお答えになってるか分かんないですけど、うちのおじがですね、に言われたことがあって、うちはちゃんぽん屋じゃねえぞって言われたんですよ、
うんうん、
でいやちゃんぽん屋だろうと、でちゃんぽん売ってなんぼだろうみたいなのでめっちゃ喧嘩したんですよ。だからいやふざけるなって言われて、なんかその時全然意味わかんなかったんですけど、ですね、地べたの上のテーブルの上の料理の上の空間を売ってるんだと、そのちゃ
ん
ぽんは一つでって言われた時に何言ってんだこの人はって言って、空間売っても売り上げ上がらんやろうと当初は思ったんです、26、7の時は。でもそれがその自分で本当にお店をやったり、その人を雇用していくと、なんて言うんでしょうね、どんどんこう外、海の中の船みたいな感じがして、お店がですね、うん、お店のことばっかりやってても海が汚いかったり魚が取れないと意味がないっていうようなところで外に行き始めたのが初めですね。なので自分たちのお店で毎週のようにイベント行事をやっていたんですけど、それを街中の広場とか公園に持ってって、うん、そこからそういうパブリックとか公共に触れ出したっていう、
パブリックになるんだ。
でそこですごい怒られるんですよ、やっぱ叱られるんですよ、
うん、
許可取らずに勝手にやって警察が来たりとか
なるほど
もうそういうことだったのかなって今思いましたね。
なるほど、
ありがとうございます。
よろしかったでしょうか。
はい、とてもなんか腹落ちというよりはその一個こうもう一回もやが入って、うん、もう少し考えたく
なる。また深い返しが
来週へ続くって言った
ら問いがまた返ってきました
ちょっとこれはぜひまた次にね、皆さん来ていただいてゆっくりと話を伺えればと思います。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、ということで本日のゲストは合同会社ビジョナリアル沖縄正人さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
来週はですね、
はい、
このまちづくりラジオディレクターを1年間務めていただいております、
うん、
株式会社シナジーワークスの我らがぬくさんこと、
はい、
ぬくみず真一郎さんをゲストにお迎えします。
楽しみだ。
楽しみですね、
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末をお過ごしください。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。